ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。前回に続いて選択理論心理士で富山県スクールカウンセラーの橋本純子さんへのリモートインタビューをお送りします。
橋本先生は資格としては精神保健福祉士、公認心理士、そういった専門の資格をたくさん持っていらっしゃる。大学時代は教育心理学を専攻されている、その専門家のプロの橋本先生からしても選択理論は興味深い内容だったということですね。
いや、もう本当に衝撃を受けましたね。
どういったところですか？
何よりも最初に、他人と過去は変えられない、でも今と自分は、自分と未来は変えられるっていう、この一言に私はもう希望の光を感じたんですね。もう一点はやはり他の大切な人のですね、基本的欲求って言いますけれども、選択理論でそれを満たす邪魔をしないで、自ら自分の基本的欲求を満たしていく、 できるなら周りの大切な人の基本的欲求を満たすお手伝いをしながら、自らもそれを満たしていけるといいねという、そしてそれは責任であるよって学んでる、この責任っていうのにですね、非常に感銘を受けましたね。そして3つ目に、ブラッサー博士という方がね、この選択理論を提案したんですが、人はその瞬間瞬間はね、精一杯その人は最善の選択をして生きているんだよっていう言葉に出会った時に、私は人間愛に満ちた心理学だなって、とんでも愛を感じたんですね。もうそれでこれは学びを深めたいと、そういうふうにもう本当に感動した次第なんです。
選択理論の学びをさまざまな活動に生かしていらっしゃる橋本先生なんですが、特に選択理論の身につけたい7つの習慣を大切に思っていらっしゃるんだそうですね。
はい、この7つの習慣はカウンセラーなどはもうカウンセリングマインドとして、これは当然身につけていなきゃいけない状況ですけれども、
ちょっとだけご説明すると、傾聴するとか、はい、支援する、受け入れる
とか、ね、っていうね、でもこれはブラス博士は最も身近なご夫婦関係、ね、パートナーとの関係や親子の関係や職場での人間関係などで、これを実践して生かしてくださいって言われてるわけなんですね。ただまず1番目の傾聴する、でも傾聴するって言っても聞いてるようで聞けてないっていう現実があるわけですよね。ただそれで傾聴すると言っても、心の中ではなんとか次にはこれを言ってあげようとか、こうアドバイスしようとか、なんかこうね、こちら側の意図というか自分の願望やそういうのを握りしめて聞いちゃってる人も結構、親とか上司だといるわけですよ。でもそういうのは置いといて、ひたすら傾聴する、それも相手の、私は表情を読む、体を読むと言いますが、言葉だけじゃなくて、その行間のその方の言葉を発しているその方の表情や、お子さんでもですね、体の様子まで読み取る、これが実は傾聴するってことだと思うんですね。ただ傾聴するにはもちろん支援する、励ます、あると思います。支援したいと皆さん本当思ってらっしゃると思いますし、励ますこともね、ただこの励ますといった時によくやりがちなのが、頑張ろうよとか、頑張ってってなりがちですよね。
言ってしまいがちですね。
私は身近に富山も被災しましたし、能登半島の震災に被災もございました。震災支援なども、阪神大震災の被災した時も、夏になってからいろんな方を農場に受け入れたんですが、皆さん口を揃えておっしゃるのは、頑張ってって言われるのが一番辛かったっていうんですね。なぜなら、もう今息をしてるだけ、今ここにこういるだけでも相当頑張ってるのに、これ以上何を頑張れというのかってね、私たちはやっぱり頑張ってっていうのが励ますことと勘違いしがちですよね。でも私の中では底支えっていうんですが、まず今を承認する、よく頑張ってきたね、今も十分頑張ってるね、頑張りすぎないでね、というやはり励ますっていうのはとても大事なんじゃないかと思うんですね。で、 今言った傾聴する支援する励ましをすてき励ますができるためには相手を尊敬する、例えば小さなお子さんであっても尊敬してるかどうか。で、私も本当にいろんな恩師はいますが、一番の恩師というかいろんな学ばせていただいているのは実は子どもたちなんですね。尊敬するっていうのは相手のやっぱりいいところを見れてないと尊敬するってことになりませんよね。でもちろん信頼する、そして受容する、相手をそのまま条件付き、愛は今いっぱい溢れておりますが、条件付きではないありのままのあるままのね、言葉が出てなかろうが、またはもう学校行けなくていけない状況であっても、今のありのままのあるがままの姿をまずそのまま存在承認ですよね、命としてちゃんと受け止める、これが受容するってことだと思うんですね。ただやっぱダメなことはダメって教えなきゃダメでしょうっていう親御さん本当多いです。その通りです。やはりしつけという名のもとでね、ちゃんと家でのルールや社会のルール、やっぱり法律にも触れますのでね、それはちゃんと子どもたちに伝えることは大事です。ただそれはあくまでも情報としてきちんと提示するとか、自分は正しい、親は正しい、常に経験値もありますからね、お前は何も知らない、経験もない、だからこうしなさいと言って伝えるんではなく、ちょっと落ち着いてからね、本当はどうしたかった、実はこうだよねっていう状況を説明をして、まさにこのしつけの部分で意見の違いについて交渉するという、これが最後に来るわけですよね、はい、このところ日常の本当にしつけという名のもとで、やはり外的コントロールっていうんですが、やっぱり自分の正しさだけを一方的に押し付けがちになっていたりとかですね、こういったところをこの身につけたい7つのこの習慣っていうのは、もう日々実践する中で関係性が良くなって、お互いにこう幸せに生きていけるっていうヒントがあるんではないかなと思っていますね。
今日は選択理論心理士で富山県スクールカウンセラーの橋本純子さんへのリモートインタビューをお送りしました。橋本さんへのインタビュー第3回は6月8日のこの時間にお送りします。お楽しみに。